皆さんこんばんは。特別支援学校の先生でペダゴの資格を持つはるちゃん先生です。今日は授業の中で感じた子どもが自分で伝えるっていうことの大切さについてお話ししていきます。先日、普段給食を作ってくれている栄養士さんとか調理員さんに感謝の手紙を書こうというテーマでお手紙を書きました。給食って毎日当たり前のように食べてるけど、その背景には栄養士さんが献立を考えてくれたり、調理員さんが朝早くから準備をして給食を作ってくれてるっていうことがあるんだよっていうのをお話ししながら、好きな給食のメニューであったり、どんなことを伝えたいかなっていうのを相談しながら手紙を書いていました。こうね、手紙を書くって活動を想像すると、ペンを持って紙に文字を書くっていう姿を思い浮かべやすいかなとも思うんですけど、今関わってる子がやっぱり手足が不自由でなかなか動かすのが難しいっていうお子さんももちろんいて、でもそういった子ってこう、代筆でね、先生が代わりにその子の思いを汲み取って手紙にする、何かを書くっていうのは結構頻繁に行われるけど、でもそれってやっぱり自分で気持ちを伝えたいとか自分の考えを伝える方法はないかなっていうのをいつもこう模索しながら授業を組み立てるんですけど、実際にこう音声入力で多少言葉がはっきりしない部分も、そこは難しさがあるんですけど、音声入力で文字起こしをして、でその内容を印刷して手紙に貼るっていう手段やってみる、どうかなっていうのを提案して、で実際にやってみました。で今回はその音声入力でタブレットで文字起こしをしたんですけど、やっぱり特別支援学校ではコミュニケーションのその表出のツールっていろんな方法があって、具体的にはトーキングエイドとかトーキングエコノミーのように、こうスイッチを押すだけで気持ち嬉しいとか悲しいとか、はい、いいえとか、もっといろんなイラストが書いてあったりするんですけど、選べるものや、視線入力の装置とか、あとはスイッチですね。音声を録音しといたものをカチッてスイッチを押すだけでそれが流れる。あとは絵カードであったり、ジェスチャーであったり、そういったコミュニケーションツールっていうのがこう様々あるっていうのは、身近な環境に、ある分当たり前に感じていたんですけど、でもこう小学校や中学校、なかなか公立の学校ではそこまで豊富なコミュニケーションツールってないだろうなとも思いつつ、逆にやっぱりそういう便利なものがあるなら、どんどんその一人一人に合わせた表出の方法を子どもが自分で選べるといいのかなと思いました。で実際に音声入力を試してみて、全く初めてではなかったから、その子もすごいそれでやってみるっていう意欲的な感じで始めて、内容はカレーが大好きですとか、いつもありがとうとか、給食で揚げパンがもっと食べたいですみたいな、すごく簡単な内容ではあるけど、自分でこう紡いだ言葉を自分で発して、それを文字に起こして手紙に伝えられるんだっていう意識は、こう必ずその子どもの中でも感じるものはあるだろうなと思いながら一緒に入力してたんですけど、やっぱりはっきり言葉が出ない分、誤変換、誤った文字で変換されてしまうことが連続してあって、それをその子は面白がって取り組んでたけど、だんだんこう回数を重ねて、慣れてきてトレーニングしていったら、もっとこうゆっくり読んでみようとか、はっきり言ってみようとか、彼の中でも意識が生まれて、こう上手になっていくかなっていうのを様子を見てて感じました。こう自分の思いが相手に自分で伝えられたとか届けられたっていうのは、やっぱり小さいかもしれないけど達成感にはなってて、でその小さい達成感がその子の中で積み重なることで、もっと伝えたいとか、もっと人と関わりたいって かそんな前向きな気持ちになっていくんだろうなっていうのをこうその授業の中ですごく感じた一日でした。はい、ということで今日も、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。